刻は2時10分へと向かっています。代わってはゲストコーナーです。この時間は空き家再生プロジェクト副代表理事で尾道市立大学の講師でもいらっしゃいます一級建築士渡辺義隆さんをお迎えしています。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今年は尾道の魅力ある建物についてたくさんねご紹介をいただきましたが、
はい、
今年は今日が先生最後のご出演ということで。
そうですね、早いですね。
今年はたくさんね大きな出来事が先生にとってもあったんじゃないかなと、はい、思いますのでね、今年を振り返ってお話を聞いてみたいと思いますが、はい、やはり今年は令和7年度の小林和作賞を受賞されたという、はい、これは大きなね先生にとっても出来事だったんじゃないでしょうか。
本当に光栄なことで、皆様のおかげでございます。ありがとうございます。
先月表彰式が、はい、行われまして、はい、その後にちょっと講演もね、うん、あったりして、はい、なんか素晴らしいお話だったというふうに聞きました。特に再生した建物に明かりが灯る瞬間の話をされていらっしゃったということで、うん、はい、ね、先生その瞬間がお好きなんですね。
そうですね、やっぱたくさんの空き家が尾道の特に斜面地にある中で、うん、やっぱり夜にそこに火が灯るっていうのは本当に象徴的だと思います。我々、十数年間、もうすぐ20年になるんですけど空き家再生やってきた中で本当に数としてはそんなたくさんではないんですけど一個また一個と火が灯るっていうのは、うん、私たちの、小さなしかし継続した活動の証じゃないかなと思っております。和作賞いただいたっていうことも、私がというよりは、はい、やっぱり空き家再生プロジェクトの仲間たちと一緒に、うんうん、アートの街であり、そして建物自体がアートの舞台でもある、そしてアートの作っていく制作場所でもある、そういう複合的な意味において火を灯し続けるっていうのが、うんうん、評価されたのかなと私は思っています。
長い間もうね明かりもついていなかった建物に、うん、はい、ポッと、
そうですね、
なんかもうこう絵が浮かんできましたね。そんな建物が尾道にもねたくさんあって、
はい、
先日はマツコの知らない世界にも、はい、尾道空き家再生プロジェクト紹介があって、
そうですね、で我々ともつながりの深夜の本屋さんとかも出てましたし、
あ、二重です
ね。そうですね、はい、で我々以外の団体がやってる、うん、宿なんかも紹介されていたし、本当に尾道っていうのは古い建物を大事にする、うん、そしてそれが新しい人々の活気を生んでる、うん、そういう街なんだっていうことが知れたのはなんか嬉しいですよね、
うん、そうですよね。ちょっとねまた影響がたくさんあったらいいなって、
多分どっとまたあれを見て人が来てるんだと思います、うん、はい、
嬉しいですね。そしてその表彰式だったんですがいかがでしたか、表彰式先生。
ずっと緊張しっぱなしであまりよく覚えてないんですが
です、
あの時に話したのが、はい、実は台湾から帰った翌日だったっていうこともあって、は
い、あ、台湾にいらしたんですか。
そうなんです、その直前まで、で特に台湾でアートを生かした、空き家の再生とか街づくりっていうことに、うん、触れてきたばっかりだったので、はい、私の中ではとてもタイムリーでした、
うん、
でぶっちゃけですね、はい、和作賞を私のようなものがっていうのは多分あんまり例がなくて、そもそもお前美術家じゃないだろうっていう感じで、美術に関心のある方あるいは美術に造形が深くて貢献がある人に本来は贈られる賞なので、内心結構、悩んだというほどじゃないんですけどいいのかなって思って、はい、でもありがたい機会だからということで、いただくことにしたんですけれども、その直前本当に1週間前から台湾に行って、景観を守るとか古い建物を再生するときに、やっぱりアートが果たす役割っていうのはいろんな意味ですごく重要なんだってことを本当に触れてきたわけですね、で特にやっぱりそのアートを再生の現場に生かして知名度をグッと上げる、あるいはいろんな人を呼び込むっていうことと、アートができる空間が都会の中にあるっていうことが建築的な意味でもとても重要だって、ということを学んできたので、それなら私のようなものがいただいても、 まあいいんじゃないかという気持ちで、ちょっと晴れ晴れした気持ちで、あの日本に帰国したっていうことがあって、まあ、あのその後 の, こうあの直後の講話の時にもちょっとそんなお話をさせていただいたっていうことになりました。
先生にとってもあの大きな出来事、小林和作賞受賞ということもありましたし、あの先生の著書が今年は出まして、はい、これもやはり先生にとって大きな出来事ですよね。
あす、はい、あの9月に、旅のフィールドノート術という本を出させていただいて、はい、まあ、あの建築だけじゃなくて旅で、いろんな、まあ、ノートを、私は手書きのノートを書くんですけれども、はい、似顔絵とか食べ物の絵とか、まあ、そういうものをただまあ趣味で書いてるんですけど、まあ、それがやっぱり旅をする時の姿勢を少しずつ自分の中で変えてきてんじゃないかみたいなことを振り返るいい機会になりました、
はい、これは私あの、まあ、購入させていただいたんですけれども、
ありがとうございます。
もうあの読んでるだけで、あのそこに行った気持ちになれるというか、すごいなんかあのなんていうのかな、近い距離が近い感じ、あの全然違う場所の話を聞いてる感じがしないんですよ、はい、なんとなくちょっと上手に言葉で表現できないですけど、やっぱあの先生の手書きがいいですよね。
まあ、これあの本当に誰でもそうだと思うんですけど、やっぱり実際に手を動かした、うん、あの筆跡っていうか、まあ、イラストも、はい、あるいは文字もそうですよね、うん、そういうものっていうのはやっぱり何十年経ってもその人の中なんか人間味というか温かみを、うん、まあ、あるいはあの人柄を示すものだというふうに言われたことがあって、うん、まあ、私もできるだけそういうものをきちんと残していきたいと思って、そうですね、もう四半世紀ぐらい、もう30年近く続けてきたノートを、うん、まあ、大体3000ページぐらいあったんですけど、うん、まあ、その中から、抽出して本を作ったということです。
うん、はい、満を持してというかね、本当にもう詰まってました情報が。で、私まだ全部読み切れてないんですが、あの小さい文字のところもね全部読み切ろうと思って、私はあの老眼鏡を初めてあのデビュー購入しました。
飛んだことになってしまって恐れ入ります。ありがとうございます。
ね、でもあのちょっとこう専門書になるので、うん、なかなか手に入りにくいかなと思ったんですが、実は経文社さんに、ね、置かれてましたよ。
え、そうなんですか。
はい、ありました。
あ、それありがとうございます。
取り寄せしようと思ったらありましたって並んでました。
ありがとうございました。
さすがだなと思いましたけれどもね。はい、先生は他に何かこう心に残った出来事とかありましたか。
そうですね、あの今年は、まあ、空き家再生プロジェクトの活動の中でも、まあ、いくつかゲストハウスとかカフェとかを営業しながら、うん、ここ数年コロナ以降にやっぱり、まあ、我々とは直接関係のない建物が壊されていく、うん、あるいは危機になっている、そういう瀬戸際の建物をどうするかっていうのがここ 4,5 年の私たちの一つのテーマだったんですね、うん、
はい、
まあ、そういう意味で小林和作の急遽もまさにそうですし、うん、はい、あの以前お話ししましたかね、街中のロマンコーヒーのすぐ裏側にある小野さん婦人科という建物を私たちがお借りしてリノベーションした話、まあ、それ以外にも、相談を受けてるあの話にやっぱり我々として何かアドバイスをしたり、解決策をまあ提示できる、うん、そういう活動を今模索しているところです、うん、で、まあ、来年以降の目標という意味でも、はい、まあ、私たちの本来の活動であるそのゲストハウスとかカフェをきちんと運営していくこと、うん、大広間などを使っていただくことに合わせて、街の中でみんな悩んでらっしゃる古い建物の維持管理、うん、あるいは空き家の再生、場合によったら取り壊し、うん、そういういろんな悩みごとに瀬戸際の段階で相談に応じられるような、そういう体制を強めていきたいなっていうのが、まあ、来年以降の目標になりますね。
この間の和作ウィークに参加させていただいたんですが、
ありがとうございます。
あの先生が熱く語られてた和作急遽のあの素敵さも、うん、ああこういうことかって、私もなんかそう好きだなこの建物ってものすごく思って、
ありがとうございます。っていうか、まあ、このラジオに出させていただいてるのもやっぱりそういう人を一人でも二人でも増やしていきたいということなので、うんうんうん、まんまと成功してるってことですね。少なくとも一人は。
そうですね、
ありがとうございます。
和作急遽も今年はお庭がすごいね。
そうなんです。
すごいお庭が、はい、まあ もともとはあそこはお庭じゃなかったところをお庭にしたみたいなことですね。
そうですね、はい、あのランドスケープアーキテクトの方の、うん、まあ、本当に献身的なご協力とご寄付をいただいて、うん、綺麗な芝生とそれから食事ができました、うん、さらに記念食事もされていて、うん、やっぱり記念食事するっていうのは今後50年100年生かすっていうことの言ってみればあの一つの決意表明でもあるので、うん、次の世代になってもですねこの建物を大事にされたいなという思いの証でもありますね。
うん、なんかあの奥の、ところにサウナ室がこれからできるんですか？
サウナ室、うん、ああはい、あの代表はそれを実現しようとしてます、は
い、ここにサウナ室ができるかもしれないんですよ、はい、みたいな話聞いて、はい、すごいと思ったんですが、あのなんていうかの、道路側の
張り出したところ、
はい、あの部屋素敵でしたね。
すごいですよね、下から見ても圧巻ですけどね、はい、
なんかあのランプって、はい、がねこう灯っててあれもあの、中曽さん、
中曽さん、はい、
はい、の、ね、
で陶芸家のね、中曽智子さんの作品とかね、
置いてますね。すごいいいなって思いました、
うん、そういうところにもやっぱり尾道で活動しているアーティストとの、まあ、コラボレーションが進んでるっていうふうに言えると思いますね、うん、
今年も本当に充実したいろいろなねあのことに取り組んでこられた一年だったと思いますが、また来年以降もますますのご活躍、そしてこう番組の中でもそれをたくさん皆さんにね広めていただければと思います。
じゃあ来年以降また来ていいんでしょうか？
いやもちろんです。
もう
まんまと、まんまと私もあれですけど皆さんもまんまとねこの魅力に、はい、あのこうね取り憑かれて、
じゃあもっと増やしていけるように僕も頑張ります。
ありがとうございます、はい、今年最後のご出演となりました尾道空き家再生プロジェクト副代表理事、尾道市立大学の講師でもいらっしゃいます一級建築士渡辺義隆さんでした。今年もありがとうございました。
じゃあ皆さんも良いお年をお迎えください。失礼します。